さて今朝のグローバルトークのコーナーにはインドはムンバイ近郊ご出身のスワさんにお越しいただきました。スワさんおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
スワさんは現在東北大学の国際文化研究科、博士課程の1年生、特に、言語科学講座で、勉強なさっているという方なんですが、何でも太宰治の人間失格を読んでそこから日本語とか日本文学にも興味を持つようになったんですって。
あ、そうですね、はい、はい、おっしゃる通りです。私、2017年の9月から、福岡女子大学で短期留学していたんですけど、うん、福岡女子大の図書館で、太宰の人間失格っていう本に出会って、そうですね、そこがスタートだったって言ってもいいかもしれないですね。
そうですか。で、日本語そのものにも興味を持たれたそうですね。
そうですね、はい、当時の先生方、今の先生方もみんな素晴らしくて、
特にその日本語のどんなところが魅力ですか。
そうですね、日本語の魅力は数え切れないほどあると思うんですけど、まずはすごく音が美しいと思うのと、例えば、自分はヒンディ語、ウルド語、英語、日本語できるんですけど、日本語で喋ってる時は自分もすごく落ち着いてるように感じるんです。はい、それも魅力として言えると思うんですけど、うん、それ以外に、他の言語に訳せない言葉が多くて、例えば、結構日本的な概念から言うとわびさびだったり、 あと私詩を書くことが大好きで、よく趣味で書いたりするんですけど、
日本語で
じゃなくて、英語の方ですね。
英語で、はい、
そうですね、日本語でやつと、はい、難しいんですけど、英語で書くんですけど、時々日本語の言葉も入れて書いたりしていて、特に木漏れ日っていう、一番最初に、
はい、
そうですね、出会った言葉ですけど、とても日本語の勉強する前に、そうですね、はい、知りました。
うわ、まあ、その日本語の響きもそうなんですけど、 その言葉が持つ裏側のこう深い意味みたいなものにじゃあ興味を どんどんこう持っていくようになるということですかね。
そうですね、
うわ、すごく日本人としては嬉しいしありがたいことなんですけれども、そしてなおかつですね、今、福島の浪江町それから双葉町に、まあ、通ってといいましょうか、被災地を訪問することでその知ることだけじゃなく、その地域の人たちと交流をしようというような試みをこのところずっとなさってるそうなんですが、何でしたっけ、何というキャンプでしたっけ。
あ、パレットキャンプですね、
はい、はい、このパレットキャンプのことを少しお話しいただいていいですか。
はい、わ、はい、かりました、はい、現在は、ルリオっていう団体の一員として活動させてもらっているんですけど、うん、パレットキャンプっていうのは、1日だけ参加者に双葉町と浪江で泊まってもらって、うん、町の様子を見てもらったり、またそれだけじゃなくて、例えば、ビンゴだったりいろんな楽しい活動にもちょっと参加してもらって、いい思い出を作ってもらって、うん、町のそうですね、歴史はもちろんしっかり知るべきだと思うんですけど、それだけじゃなくてこれからどういう可能性があるかを一緒に探っていくっていうことも目的としていますね。
へ、はい、地元の方も喜んでらっしゃるでしょうね。
そうですね、はい、結構響きが良くていいフィードバックをいっぱいいただいているので、そうですね、心強いです。そうですね、
いやでもそういう取り組みは本当に大切ですし、同じ東北の中でもなかなか私たちにもできないところをなんかしっかりこうフォローしてくださってるなという印象があるんですけれども、はい、なんかいろんな活動をなさっていて元気いっぱいの諏訪さんに見えるんですが、実はですね、なんとラジオ体操が趣味というか大好きで、先ほどですね、実はそのなぜラジオ体操が好きになったのかということを少しお話を伺ったんですが、ちょっともう一度伺っていいですか。なぜ何がきっかけでラジオ体操にハマってしまったのかを。
はい、わかりました。正直とても偶然な出会いだったんですけど、実は去年ちょっと不眠症にかかってしまったんですね。それでやっぱ朝になるとちょっと家を出たくなって、うちの近くに北三番町公園っていうところがあるんですけど、そこのベンチに座ってパンをかじったりコーヒー飲んでちょっと本を読もうとしていたんですけど、あるおばあちゃんに、せっちゃんっていう方ですけど、ちょっと声をかけられて、一緒にどうですかみたいなことを言われたんですけど、なんかとっても落ち込んでいたしやる気が全くなかったから、
はい、
なんでちょっと待って驚いちゃったんですけど、ああ いえちょっと私はいいですって言ったんですね。で次の日また同じところに行って同じことですね、本を読んだり、はい、パンをかじったりしてたら、またせっちゃんがちょっとやってきて、あ今日どうですかみたいなこと聞かれて
、はい、
いいって思って
はい、
そうですね2日間も3日間も連続でやっぱり言われると、あじゃあ、はい、1回やるわみたいな風に返事して、でもなんかやってみたらすごくなんだろう、こう体が解放感感じていたと思うんですね、なんかすごくフリーになって、ちょっとだけ動くことによって全然違うなっていうことを実感しました。
ラジオ体操第一とか第二とかですか？
そうですね、両方やってるんですね、はい、6時半からです。
その近所のおじいちゃんおばあちゃんどうですか？
そうですね、いろいろ指導いただきながら、私リズムになかなかついていかなくて、
はい、
なんか後ろ向いたらせっちゃんが笑っていたんですよなぜわざわざ、
おばあちゃんが、
そうですね、はい、おばあちゃんたち笑われてそれでまたちょっと教えてもらって、今はちょっとできるようになったと思うんですね。今回もインドに帰った時、ラジオ体操家族とやったり、そうですね、
素晴らしい、
していました。
でその後せっちゃんたちとこう会話を楽しんだりっていう、
そうですね、はい、毎回いろんなことを話したり、そうですね、
そうですか、
時々美味しいもの、かぼちゃの煮物だったりケーキだったりいただきながら、そうですね、勉強することがとっても多いです。こうもうまるで人生の大学に通ってるような感じですね。
素晴らしいですね。このコーナーでね、その海外からいらした方にその防災についてお伺いすることが多いんですけど、今のせっちゃんの要するに日本のおじいちゃんおばあちゃんとコミュニケーションが取れてるっていうことが、一番災害があった時でも力を発揮しますよね。
そうですね、今年の3月なんかにも地震があったんですけど、本当に怖くてどうしたらいいか分からなかったんですけど、次の朝公園に行ったらみんな集まってたんですよ、通常通り公園の掃除をやったり、はい、そうですね、終わった後、あ今も覚えてるんですけど、ごぼうのお菓子食べたんですよ、その日に、はい、なぜか覚えてるんですけど、なんかもう皆さんのちょっと、はい、会うことだけでとっても心強くなって、
はい、いやなんかでも素晴らしい人間関係ができてますね、今諏訪さんの周りには。
ちょっともう恵まれてると思います、本当にもう感謝してもしきれないですね。
そうですか、
せっちゃんにも仙台にも、そうですね、はい、本当に
それは
ありがたいです。
こちらこそできれば仙台で大学生活を終えた後も仕事ができたらなと思ってらっしゃるということなので、ぜひ仙台に、はい、残ってくださいね。
ありがとうございます。
はい。で、ぜひ、毎朝、ラジオ体操をこれからも続けて、元気いっぱいの諏訪さんでいてください。
はい。
今朝は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。